クラブ369へようこそ。当クラブは都市伝説に通じた3人が実際のニュースを通して世界の裏側で何が起こっているのかを考えようとクラブです。ゆうきです。
黒犬です。
青いのいるかファイナルアンサーです。
なんか飛ばすね。考えようというクラブです。はい、はい。ということで、
はい、
ですね、すみません、お便りが来ていますので、はい、ちょっと紹介させていただきます。
はい。
勇者とあるさん、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ほにょほにょしてますか？
いや、全然してないです。
あ、してないですか？
はい。
クラブ369の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
いつもポッドキャストを楽しく聞かせてもらっています。今回は皆さんにアドバイスをいただきたいことがありまして投稿させていただきました。都市伝説、最近はとりわけ陰謀論に興味を持ちまして、ニューワールドオーダー関連、特に現在70億人の人口を5億人とし、その5億人の人口を維持するというジョージアガイドストーンに刻まれたメッセージなどを深掘りしているのですが、どうしてもこのような陰謀論をたどると5億人残して人類ほぼ全滅、日本人は全滅的な最悪の結末にたどり着いてしまいます。今回ご相談したいのは、こうした結末に関する情報を得てからの陰謀論鬱との付き合い方です。
はい、
普段から都市伝説が身近にある皆さんは、こうしたネガティブな情報を得ることも多いと思いますが、日常生活で情報がもたらす不安感とどのように付き合っているのでしょうか。ぜひお伺いしたいです。それともう一つ、現在はトランプさんが頑張っているくれているようですが、メディア洗脳から解放された個人として、現在の普段の生活でニューワールドオーダーに打ち勝つために何かできることはないのでしょうか。トランプさんを応援する、テレビを見ないくらいしかないのでしょうか。合わせてお答えくださるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
ああ
、熱いですね。
あ、そうですね。
ちょっと全然あれなんですけど。
何？いきなり違うこと言うの？
いや、この世の中に、うん、この世界で、うん、ソウロの人って5億人いるらしいです。ちょうどやったんで。
その5億人、ソウロの人は助かるという。
助かるっていう。
男性メインになるや
つ。男性メインですね。ジョがいなくなるっすね。
本当に関係ない。
すみません。以上です。
みゆきさんとかどういう感じですか？
私は子供の頃から本当に地震とか、ノストラダムスの大予言とかがもうすごい好きで。
はい。
でも想像しただけで泣いてたんです。想像するたびに。
もう役者魂。
死ぬとしたら怖すぎるって、
はい、
もう慣れますよね。ずっと子供の頃から触れ合ってるからこそ。
あ、
それとあとそのバシャールの本がすごい大きくて、私の中では。
あ、
やっぱ死ぬってことが、
はい、
何ですか、旅立ちみたいな。
はいはいはい。まあ前回、前々回ぐらい言ってたやつですね。
はい。はい、なんか魂がその別に死ぬわけじゃなくて、肉体が滅んだとしても、またその先があると思ったら、なんかそういう怖さはなくなりましたね、うん、今は。
ああ、うん。僕の場合なんですけど、はい、僕2012年、じゃあ11年ぐらいに留学行ったんですけど、
はい、
その前ぐらいから、はい、こういう話をよく聞くようになったんですよ。
陰謀論鬱？
いや、はい、その時めっちゃ鬱でしたね。
あれですか？ 200 万ぐらい取られた時ですか？
あ、そうそうそうそう、そう、
はいはいはい。
アメリカ留学行く言うて、
はい、
でもこういう話ってアメリカメインじゃないですか。
うん、
で当時レディーガガが、はい、ベーコンの服着てた時代やったんですよ。
はいはいはい。
肉の。そうそうそう。はいはいはい、もう、レディーガガ見るたんびにもう怖かったっすもんね、めっちゃ。
もう本能的に感じてたんですね。
もうめちゃくちゃ怖くて、うわ、はい、どうやったらええねん、みたいな、ほんまに。
どうやった
ら、もうどうやってクリアしたらいいやろ、ずーっと思ってて。
いつに
陰謀論打つってやつですね。
はい、
で、なんか、それこそそうっすね、死んでも大丈夫とか、
はい、
なんかその、もっとポジティブに取られるもんが何かあればいいんじゃないですかね、うん、なんか。
確かに。
で、知っていけばなんか別にそんな怖いことでもないというか。
う
ん、で、なんか後悔しないように生きるのが一番いいんじゃないですか。後悔してたら、なんか今嫌な仕事場で働いてるとか、好きなことできてないとかやったら、多分こうやって、うわぁ、どうしよう、不安になるじゃないですか、
うん。
でも好きなことできてたら別にいつ死んでもいいやっていう感覚になると思うんで、うん、
はい、
まずそことかじゃないですかね。
これも何なんですかね、その死ぬのが怖いって生まれた時から思ってるじゃないですか。
うん、
まあその物心つく前に自分がそんなこと思ってたかどうかわからないんですけど、
うん、
でもこれも、なんか死ぬのが怖いっていうのを、メディアがそもそもはちっちゃい頃から洗脳してるんじゃないかなっていう、うん、で死なないように生命をできるだけ寿命を伸ばすように自分の命守れよっていう、
うん、
その 多分生まれてから死ぬのって全然怖くないで、なんかあっちもいろいろあのなんか世界あるらしいしみたいな話してたら、うん、多分簡単に嫌なことがあっただけで、いやもうあっちの国行こうみたいな、やっぱり見えない方を過大評価する生き物じゃないですか、
うん、
だからそれですぐ行っちゃうから、メディアがまあ死なんといてっていうので一応なんか洗脳してるみたいな、
なるほどね、
っていうのを思いますね。
なんかずっと長いことさ、こういうのと触れてるとさ、
はい、
死ぬことへのフォーカスより、そのじゃあ限られた時間の中で自分ができることなんだろうとか、うん、
はい、
それがなんか結局人のためになったらすごく満たされるなっていうところにフォーカスが変わってきて、
はい、
なんか恐怖心よりもそういう何ですか、
うんうんうんうん、
なんか意気込みみたいな、ワクワク感みたいな、
はいはい、
方に変わっていきません？
あ、そうですね、うん、それは言えてますね、はい、なんか、あと何でしたっけ、まあ、どうしたらいいかってことですよね。
どうしたらいいか、
それをあのニューワールドオーダーで打ち勝つためには、
あ、そうそうそうそう、
打ち勝つためには
なんかあれじゃないですかね、あの自分の身の回りのまず大切だと思う人から、
うん、
いろんなことを教えていってあげて、
うん、
でそれで理解してもらっていくっていうのを増やしていくしかないですよね、方法としては、
うん、
きっと徐々に。じゃあなんか気づいたら仲間というか、そういう思考の人たちが増えてて、
うん、
で実はこの例えば、まあ、がんの話とかでもそうじゃないですか、
はい、
実際がんビジネスっていうのがあって、
はい、
がんもそういう、ね、絶対に治る病気やのにもかかわらず絶対治りませんみたいなんで、
うん、
抗がん剤打ってどうのこうのみたいな、病院で入院してどうのこうの、まあ、病院が儲けたいから、はい、そういう風なシステムにして、はい、ね、がん保険がどうのとかも作って、うん、保険会社とも提携組んでお金稼ぐみたいな、
はい、
そういうなんか見えてくるわけじゃないですか、
うん、
本当を知っていれば、
うん、
そういうなんとかもなんか分かってくるんで、なんかやっぱり周りの人を仲間につけるじゃないけど、
うん、
まあ、教えていってあげたらだんだんそれが増えてって、
うん、
まあ、あ、真実ってこうなんだっていう人たちが増えていけば、
うん、
ニューワールドはもう阻止できるんじゃないかなとは思うんですけどね、
うん、は
い、
うん、あとは、はい、その生活で使っていくものを、
あ、そうですね、
そう、はい、ちょっとお肉減らしてみたりとか、うん、なんか環境にいいものを選んでみたりとか、
柔軟剤とか使わないみたいな、
本当今までの話ですよね、
はい、
はい、そういうところからなんかね、いきなりこうニューワールドオーダーがっていうと、
はい、
伝わりづらいじゃないですか、周りには、うん、
そうですね、そうですね、身近な僕、まあそれなんか経験者じゃないですけど、はい、自分もその、うん、やっぱり昔から変なことばっか思って調べてえ、こんなんあんのみたいな、でおもろいと思うから素直に自分がおもろいと思うこと、この人もおもろいって思うんちゃうかなと思って、いきなり飛び級して変な話するんですよ、ね、うん、そしたらもう切り口がもう塞がれちゃうんですよね、
そう、
向こうから
そう、
はいはいはい、うん、
もうシャットダウンされちゃうから、うんうん、シャットアウトされちゃうから
ね、そうなんですよ、だから水面下で徐々にまあメディア洗脳じゃないですけどやってる、うん、ことはその例えば、うん、実際自分が買ってきて食ってるものこれってさみたいな話から始めて、
うんうんうん、
なんか実感してもらうところから始めるとちょっとずつ切り口が広がっていくんじゃないかなっていう、
う
ん、
友
達の理解の、
ね、
はい、
う
ん、あとちょっとあれなんですけど、前、はい、ゆかちゃん来てくださったじゃないですか、
はいはいはい、
で後日談で、
はい、
子宮頸がんワクチンについて話してて、
はい、
ああ、なんか去年ありましたよね、それ。なんかすごい進めてきたみたいな話。
ああ、そう。で、
医者が、はい。
そうで、そうそうそう、そう。でも、頸がんワクチンって、いわゆる性交渉する前じゃないとね、意味がないんだって。処女の状態。
はいはいはい。
してからだと、はい、もう皆さん、もう持っていて、その、がん要素っていうの
は、
うん、
はい。
それが発症するか発症しないかっていうところになるんだけど、
はい、
打っても意味はなくて、
はい、
治療をすればいいんだって。
はい。
で、ちょっとゆかちゃん記憶が確かじゃないけど、でも私若い頃、頸がんのレベル3になって、
はい、
治ったって、治療して治したって、でもそれはその若い時にワクチンをなんか打ったとか打たないとかそういう話じゃなくて、
うん、
成人になってからそうなって、
はい、
治ったから、ちゃんと定期検診して、がんになったら治せばいいんだって思ったから、
はい、
なくても、大丈夫、経営に対しては大丈夫だと思うっていう話をしてて、はい、
へ
ー、そうそうそうそう、
だから
そうやって実際になった人の、はい、がんになった人の話を聞いたりとかすると、はい、より確かな知識もついて自分にも自信がついてってなるじゃないですか、
う
ん、
そうですね、はい、
だからそうやってなんか都市伝説っていう切り込みでいかなくても、
うん、
なんか自分で遠回しに話回してがんのこととか知っていくといいですよね、
う
ん、
は
い、
そうですね、うん、うんうんうん、
頑張りましょう。
頑張りましょう。負けずに頑張りましょう。
そういう体験をいっぱいできるように、
うん、
いっぱい仲間いるんでね、はい、ネット上に。
う
ん
う
ん、
はい。
っていうことで。
はい。
本日やります ?5 分コーナー。
5分コーナー。あ、やりますか?もうじゃあ、ちょっとした豆知識コーナーになっちゃってきたんです
けど。お願いいたします。
いいぞいいぞ、頼む。
じゃあ、今日は、そうっすね。
今
パスバンド。
何パス?
パスバンドってわかりますか?
知らない。
まあ、多分全然聞いたことないと思うんですけど、うんうん、パスバンドって言ったら僕らがあーとか声出したりするじゃないですか、
うん、
でなんか喋ったりする周波数帯のこと言うんですけど、
うん、
だいたい英語で、
うん、
何もでしたっけ2000から1万2000ヘルツ音域ですね、
はい、
ぐらいのそのところを行ったり来たりして喋ってるんですよね、うん、で日本語っていうのが全然違くて、
周波数が
全然違うんですよね、うん、125Hz から 1500Hz なんですよ、英語にかすってないんですよね、だから日本人って英語が全然聞き取れないってなるんですけど、
はいはいはい、
でもみんな赤さんの時って、
うん、
みんないろんな音、20から2万 Hz ぐらいまでもうめっちゃ幅広い音を拾える能力があるらしくて、
はいはい、
で、その黄金時代が3歳までらしいんですよ。うん、
ああ、三つ子の魂100まで。
みたいな感じです。うん、なんで、もう3歳の時までに覚えた感覚で人間はその後やりくりするっていう。うん、
へー。
だから、その3歳までに英語教育とかさせてると、耳とか周波数帯も広がるし、はい、いいっていう話です。
へー。
はい。なんで、まあ、お子さんいる人は、3歳までに英語だけじゃなくて、
ありますね、
例えばいろんな経験ですね。森を見せるとか、
ね、はいはいはい、
海を見せるとか、こんな壮大な世界があるんやで、みたいな。
うん。
確かに。なんだ、さくらちゃん。名字出てこない。ゴルフプレイヤーのさくらちゃん。
小林さん違う。
鹿児島の人の、
あ、小林さくら同級生や。
のおじさんがすごい有名で、塾や、プレスクールでやってるんですよ。2歳までの英才教育って言って、学校に入るまでに、その、算数、英語、あとは、体育、側転とかできるようになったり、
はい、
学校入るまでに、ほとんどの子が、もう小学校1年生で習うことを、みんなこう習得できるみたいな。
2歳までの
2歳までの。あ、違う、2歳から
の。からのですね。いや、びっくりした。2歳までのって、なんもできひんでって思って。
おぎゃおぎゃ泣いてるだけですよね。
はい、
そう、2歳から、6歳までか。
はい。
大体。うん。
はい。
そうです
ね。そういうのあるんだね。その期間で吸収することがやっぱ大事なんだろうね。
しかも、ギャンブルにハマる人、ハマらない人って、3歳まででもう決まってるらしい。
ええ、やっべ。
まあ、ギャンブルっていうと聞こえ悪いんですけど、例えば、見えないものに、を、課題評価というか、
うん、
期待感を寄せてしまうっていう、わからないものに。
ああ、はい、勝負とか賭け事。
賭け事ですね。
うん、
まあでもそういうなんて、まあ、3歳までの子にどう伝わるのかわからないですけど、例えば親の教え方ですよね。教育の仕方。例えば、なんなんでしょうかね。もしじゃあこれで何々ができたら、どこどこ行こうね、みたいな、その、誰にもどうにもできない未来を予測させるっていう。
は
いはいはい、例えば、じゃあ明日天気になったらどこどこ行こうね、みたいな話ばっかりしてると、うん、じゃあ天気になればって。
かけるんだ。
かけにつながるんじゃないですかね。わからないです。それは僕の勝手な推測なんですけど。
ね、はいはいはい、参考までにということ。
そうなんですよ、うん。それが11歳までに、11歳頃にはもう完全体になるらしいんで、その、聴覚とかが、
ね、
はい。そういう感覚が。なんで、11歳まではまだ取り返しがつくけど、一応3歳までで大体の伸びしろは決まるっていう。
じゃあ、あんまゲームとか、そのカードゲームとかボードゲームとか、
はい、
あんまやらせない方がいいのかな。
あ、どうなんですか ね、それは。
難しいね。掛け事だもんね、遊戯王とかは。
まあ、何のカード出るかわからないっていう。
うんうんうん、
いや、確かに言
われてみれば。ありがとうございます。
はい。です。
ためになった。
はい。
意外。
意外って、意外って。
ごめん。言い放っちゃった。
やっぱ、
放たれました。ハートブレイクです。
すいません。本当感心したの、今。ごめんなさい、ごめんなさい。じゃあ今日、久々にニュース拾ってきましたので、はい、紹介したいと思います。
お願いします。
はい。テレパシーの会話など、ノート、PC 間で情報をダイレクトに伝通する技術の展望を、Facebook が発表ということですね。
うん、
ノート、コンピューターでダイレクトに信号をやり取りするブレインコンピューターインターフェイス、通称 BCI ですね。は、近年飛躍的な進歩を遂げていると報告し、BCI 技術が形作る新たな未来について構想を発表しています。ということで、
うん、
はい、で、これが、 まあ、脳から読み取れた選択肢っていうのがあらかじめその指定された特定のものに限られた場合ですね、
はい、
A、B、C どれにするか、うん、でその精度はまあ 70% 前後で、これは現在、2019年8月1日時点の記事なので現在はもう少し上がっていると思われています。
はい、
で現在の BCI 技術はまだまだ発展途上で実用的ではありませんと。Facebook は脳内信号読み取りシステムの精度を向上させ、1000単語 83% 以上の精度で、さらに毎分100語をリアルタイムで読み取る処理速度を実現する予定だと語っています。ということで、まあ、よくテレビとかでもやってる脳に直接穴を開けてこう埋め込む機械をやって、
はい
で、ロボットアームを、まあ、付随の方とかがね、うんはいはい、自分の手の代わりにロボットアームを自在に操る、だとか、
はいはい、
まあ、喋れない方がそのままパソコンに目だけで、こう、キーボードを操作して、
ありますね、よく。
言葉を伝える、だとか、あとはゲームですね、
はい。
体が動かせない方がゲーム、できるとか、そういう人のために、開発しようっていうところで、始まってるんですけど、
うん
はい、で、これが今ちょっと古い記事だからもっとないかなって調べたところ、
はい、
まあですね、フランスで、今、
はい、
パリですね、スタートアップ、ネクストマインドというメーカーさんが、2020年、自社の最新デバイスを発表しましたとありまして、
はいうん、
これが、ユーザーの脳の視覚野からシグナルを読み取り、何に注目しているかを判断。見ることだけで、コンピューターや VR、AR のコントロールを可能にします。という丸いね、60グラムぐらいの、
はい、
なんていうんですか、こう、キャップみたいなデバイスを頭に、後頭部ですね、
はい。
ペチッとつけて。で、埋め込み型じゃなくて、
はい、
もう身につける。
外付けハードディスク。
そうです、そうです。それで今可能にしてるっていうのが、なんと399ドルで研究開発者向けに今、
安くない
されているという。
安くないですか？
安いですよね。それが、また他になんかこう、機械が必要なんでしょうけど、このデバイスだけで言うと。なかなか。
最近、それの埋め込み型の技術、埋め込み型って結構前から、ちょっとずつ研究されてて、
うん
はい、で、まあ、だいぶ古い時から、そういう記事みたいな、ちらほら上がってるんですけど、最近もその、まあ、大体こういう実験台っていうのになる人って、その、ボランティアで、ほんまにもう、下半身とか動かなくなって、ちょっと半分諦めてしまった人に希望を与えるために研究者の人が、おい君って言って、ボランティアで、え、そんな、なんか治るかもしれへんねやったらやりますって言ってやってるんですけど、最近もその全身不随の人が、その脳に埋め込み型で、まあまあでかい機械なんですけど、それをポチってつけて、動くようになったっていう。で、その人は不随プラス、片腕がないんですかね。で、腕がなくなった人って、まあ足とかもそうなんですけど、ない部分に痛みを感じる幻覚症状とか、
あるじ
ゃないですか。
うん、
それが治ったりするんですよね。
へー。
っていう記事が、一昨日ぐらい見ましたね、ちょうど。
へー。はい、すごいですね。
だから結構もう、行くとこまで行ってん
ね
んな。
そうね。なんか関連記事でさ、その、ロボットアームを自在に考えるだけで、動かすことができて、それでその女性がステルス戦闘機 F-35 を飛ばすことにも成功って、その、
やべえ。
手で、要は操縦してできるっていう話なんですけど、
はい、
もうなんならでも脳でできちゃうんじゃないか
っていう話。それ、エヴァンゲリオンの世界じゃないですか。
いや、本当そうです。
はい、そうか。そうですよね。
まあそうですよね。
近いもの
は、はい。マトリックスもそうですもんね。頭にプラグ、
ぶっ刺して、
はい。で、違う世界で自分の体を動かすっていう、
媒
体が違うだけの話ですね。
植物人間の方って脳は生きてるんだよね。
みたいですね。
は
い、
だよね。だからさ、すごい怖い話、その植物状態になった独裁者の方とかがさ、いたとして、独裁者の方、よく、変だけど日本語。
はい、
なんか、植物状態まで追い込んだとしても、脳にそれをつけてしまえば、
はい、
そのまま、信号で攻撃できる、
は
い。っていうことですよね。
あ、じゃあ脳が生きてればっていう。
戦争で。もうでも使われてんじゃないですか、ここまで。
でもアニメとかでよく出てきますよね、ビーカーみたいなところに脳みそみたいなの入ってて、
はいはいはいはい、
ほんでなんかいろんな機械ブワーって繋がってて、世界をなんか牛耳ろうとしてるみたいな、
黒幕はそういう感じでみたいな、
ボスはどこだいみたいな、これだよみたいな、脳みそみたいな、はい、で脳みそで機械の声使って喋るっていう、
はあ怖。
最近面白い、これちょっと半分パロディ パロディって言ったら、あれか、語弊あるけど、あの、MRI あるじゃないですか。
はいはいはい。
あの、超強力な磁場発生させて、電磁波体に浴びせて、
うん、
ほんで、それで体の中をスキャンするっていう技術なんですけど、うんうん、あの、今までって、その、人が、例えば、嬉しいって感じた時に、どういうこと感じてんねやろ
う
とか、いうのを研究する時に、
うん、
MRI って一人しか入れないんで、一人入って、その目の前に女の人の画像を見せる、うん、下着の画像を見せるみたいな、うん、好きな人の画像を見せるとかして、ご飯の画像を見せるとか、
うん、
で、脳の研究してたんですけど、最近、二人入れる MRI が開発されたらしくて、うん、しかもその入り方が、あの、やっぱりお互いの感情を、その、うん、なんかこい、この人のことをこう思ったから、この脳みそが動いたっていうのを調べるためのもんなんで、
うん、
横向きなんですよね、お互い向かい合って。
はいはいはい、
で、鼻先3センチしか空いてないんですよ、技術的に、うん、あの、あれなんで。
めちゃくちゃ近い。
そうなんですよ。だから全然知らへん赤の他人の人と、
うん、
鼻先3センチぐらいで、わーって一緒に入れられて、そっから1時間ぐらいずっとトークさせられるっていう。
きつ。
もう、いろんな意味できついっすよね。
講習とかも分か
っちゃうじゃん。そうなんですよ。
うん、
だから、その、ちゃんとした研究結果返ってこないんちゃうかなっていう。
そうだね。
その、臭いっていうのが頭の中でなって。
うん。ね、うん、とか、相手がね、もし異性やったらね、また違う考えしながら喋ってるってことになりますもんね。
そうですよね。
確かに。
だからもう、
確かに。
どうなんやろって思いながら読んでました、その記事。
はぁ。
はい、それめちゃめちゃ最近の技術。
面白いね、
はい、
なんかさ、あの、これあれなのか分かんないけど、あの、スマートコンタクトレンズってできたの知ってます？
あ、名前だけ聞いたことありますね。
コンタクトつけると、はい、そこにも AR で仮想現実が
見えます。あ、はいはいはい、
だから、ですか、あの、なんだあれ、あれあれ、ドラゴンボールの
スカウターですね。
そうそうそう、はい、
戦闘力測るやつ
が、うん、ほんとコンタクトになってる感じ。ここにあの、うん、人の、私が今ドルさん見たら、ドルさんの上になんか出てきたりとか。
はいはいはいはい。
だからその実際の現実の世界も見ながら、
はい。
なんかキャラクターが出るとか。
はい。
へー。
ってことは、この、あの、なんですか、コンタクトのデバイス自体に、顔認証とか、
うん、
あとはこっからその、ドルさんとか人間が全員、例えばこの未来チップつけるとしたら、うん、チップから読み取る、何か機械がこの中にも全部入ってるってこと、
うん、そうそうそう。うん、で、土入りもできるっていう。
へぇ、
だから、それつけて、で、あの、脳の今のデバイスつけたら、
はい、
すごいことになりますよね。現実のでゲームができるとか。
何でもできるってことですよね。
もう。
やば。
あ、誰かよ、それ、なんか未来人も言ってたような気がします。あ
の、
半分人間になる人たちと、完全にサイボーグになる
人たち。うん、それヒトラー？ヒトラー？
ヒトラーでした
っけ？ヒトラーも予言で言ってる2036年かなんかに人類が二極化するみたいな。
はい、
空飛ぶ人と血を這う人とみたいな。
は
い、
ああ。
そう。
なんか予言者、言ってる内容というか言ってる表面上のことは違うけど、本質一緒のことばっか、
ね、一緒のことばっかり言ってるから。
ね、空飛ぶ人は宇宙人なのかな？
なのか、いや、まあ、だからそういう仮想世界に行って、
うんうん、
あの、そっち側の世界に行って、なんか、はたまたこの惑星に残って、とどまる人なのか、みたいな、はい。なるほど。じゃないですか。
ああ、そっか。
関さんもそんなようなこと言ってますね、よく。
そうですね。あの人多分、2015年ぐらいから多分そのコンタクトレンズの話しますよ。Google が開発しててみたいな。
あとサングラスいらなくなるコンタクトレンズ。
うん、
サングラスがいらなくなるコンタクトレンズ。
ちょっとドルさんからしたら秘宝かもしれないです
けど。
そう、私それ今もう売ってる。買おうと思ってる。あのね、光をね、
はい、
ちょっとなんつうの、眩しくさせなくなる。今、なんていうの、サングラス効果をまさに。
超高機能みたいなのが目ん玉についてるんですよ。
なるほどね。
普通にもう販売されてる。
だからその、光を浴びたら勝手に、あの、中の組織とかピュッて変わる。組織ってコンタクト自体の、その、仕組み、システムが変わる。
それメガネでもあるよね、今も。
あ、じゃあそれのあれバージョン、
あの、火に出たらサングラスみたいになって、外、あの、はい、家入ったら、普通にメガネになるみたいな。
は
い、
そう、ところ上手なの、パカパカじゃなくて。
パカパカじゃない
ですか。パカパカいら
ない。オートで、あ、なります。
それ電気のデバイスってこと？
いや、多分電気じゃないんですよ。多分光の、その、あれを浴びて、そういう物質みたいな。
よく、その、触ったら触った部分だけ色変わるやつとか
あるのか、熱でね。
熱みたいな感じで、
ね。そのテンションやと思いますけど、
は
い、
どね、
ありますよ、それ。高いらしいですけど。
は
い、
高そう。そう
ですね、
うん。
値段までちょっと見てなかったっ
す、ね。コンタクトレンズは、はい、その超光レンズは多分4、5千円ぐらい。うん。銅なしとかもあるし、もちろん。
へぇ、
うん、
それこそだって、あの、某ネズミの国の、
うん、
あの、キャストさんとかは、サングラスかけたらダメじゃないですか。
うんうん、
だから、メガネかけてる人は大体、あの、それでやってるみたいな。
所ジョージ。
はい。パパとかじゃないですけど、あの、自動でね。
ミッキーだよ、つって、はい。
自動のやつ。
ミッキーもサングラス
だけど、うん。名前出しもだけど。
うん、ああ、すいません。もう言っちゃったじゃない
ですか。全然、全然大丈夫ですか。
全然大丈夫でした、
多分。大丈夫ですか。
はい。
なるほどね。
なるほどね。すごい、テクノロジー進んでますよね。
いや、もうどこからが本当に人体でっていうのが分かんなくなる。
なんか嘘つけない世の中になりそうですね。そうなると、そうなっていくと。なんかあんまり不本、自分の本意ではないですけど、そうなっていくのが。
開示とかはできないよね。
うん。
解除はできなくなる。なんか感情はどうし、あれもできないんだって、そのデバイスを使っても。
はい、
要は見てるものの、とか考えてる言語を数値化して送って、またそれを解読してみたいなことはなるけど、
はい
はい、感情とか、
はい、
なんか好き嫌いとかはならないらしい、
ね。はい、あくまでも脳で動いた部分であって、このうちで動いた部分ではないっていう。
そう。
MRI でその感情の、その向き合う、
うん、
その気持ち悪い機械がもっと進化していけば、
うん、
今エモーショナルな部分をちょっと解読していってるわけじゃないですか。
うんうん、
そっちの解読が並行して進めば、
そうだね。
感情も分かっちゃうみたいな。
分かっちゃう。だから Facebook、Google はさ、ゲームとかそんなことのためだけじゃない気がしますよね、やっぱり。
Google なんて2、3年前ぐらい、うん、もうちょっと前ですかね、その記者会見みたいなのがあったらしくて、
うん、
そこで、うん、ある記者の人が、すごいっすね、みたいな。
うん、
その顔も認証できて、
うん、
声でも認証できて、うん、指紋でも認証できて、
うん、
次どうなるんですかみたいな話になって、で次はじゃあ開けごまみたいな感じで開くんですかって、
うん、
その携帯の画面がみたいな、うん、ちょっとジョーク混じりで言ったら、
うん、
まあそういうことなんですよねみたいな、うん、まあ隠し事できない世の中っていうか嘘をつく人が悪い世界になりますよねみたいな、
うん、
を今ちょっと僕ストレートに言ったんですけど、
うん、
っていうのをめちゃめちゃオブラートに包んで言った会見があるらしくて、
うん、
そっからその記者の中でちょっとんって思った人は多分何かに変えたんでしょうね。そっから都市伝説じゃないですけど、
うん、
Google はそのAI じゃないですけど、人間を支配しようとするみたいな噂が広まったっていう。
なるほどね。
まあ、
諸
説。でもそれ捉え方ですよね。多分今聞いてパッと思ったのが、
はい、
例えば我々みたいな一般人はそうなります。
うんうん、
でもトップの何人かっていうのはそうならないとするじゃないですか。
うん、
じゃあこの上の人たちは嘘ついてもいい世の中になって、
はい、
下の人たちは正直に生きないといけない世の中になるってことですよね。
やばいですね。
本当そう。
うん。それはそれでちょっと意味わかんない現象が起こるというか。
はい。はい、逆らえない。
うん、そうそうそうそう。で、しかもね、まあ、陰謀論話になるとしたら、うん、その電磁波でどうのこうのってやられると、はい、もっと、こう、まあ、言い方悪いけど、奴隷化が進むというか。
ね、
はい。
ね。まあ、絶対そうでしょうね。
うん、
あとなんか、その、握ってるものがもう絶対的に強者じゃないですか、
うん。
で、その個人情報でビジネスもできるじゃないですか。
うんうん、
多分サイクルは止まんないですよね。
うん、
向こうにばっかりが。
だって なんかの、文章で見たんですけど、
はい、
それこそ某、運搬会社って言うんですか、
はい、
運搬会社は、
はいはいはい、
表向きはそういう運搬系の仕事をしてるけど、はい、裏では膨大なデータを取って個人の。
はい、
でその今データがお金になる時代じゃないですか。
はい、
その、データを貯蓄してるじゃないけど、
はい、
そのいっぱい今手元に置いてるみたいな。
いや、それめっちゃ最近思ったことがあって、
うん、
その船じゃないんですけど、その、スノーとかあるじゃないですか。
うん、
もうスノーとか出た時点で、
うん、
もう研究者たちはもう将来30年後ぐらいのこと考えてるんちゃうかなって思って、
うん、
なんでかって言ったらスノーって画面をずっと見続けていろんな表情するじゃないですか。
うん、
面白いからって言って。
うん、
言ったら、携帯の画面認証って、写真撮った時に、
うん、
まあその真顔やったら真顔みたいな、
うん、
そのレパートリーがないじゃないですか、
うん、
あんまり、
うん。
なんですけど、そのスノーでこうやっていろんな角度で、やることによって、個人一人からの表情を100通りぐらい撮れる
わけ
じゃないですか。
うん、
それで、その、僕らが今持ってる自分の顔を、その携帯の中に登録して、みたいなレベルじゃなくて、一、
うん、
人に対して情報量がめちゃめちゃ持ってる、
うん、
そういう情報の集め方してるんちゃうかな
って。あ、多分だっていつやったかな、いつか誰かから誰とは言えないですけど、
はい、
聞いた話で、
はい、
それこそまあ AI っていうのがあるじゃないですか。
はい、
人間が物事を覚えていくときって例えば1たす1、
うん、
で2たす2、
はい、
で次まあ4やが4たす4、
うん、
っていうこの乗算で覚えていくらしいんですけど、
は
い、AI は全部掛け算で覚えていくらしいんですよ。だから1のことを教えたら、まあ1やけど、
はい、
それが2になった時に、
はい、
ずっと全部かかっていくらしいんですよね。かけで。だから人間よりも明らかに 進歩するスピードが速いと、
はい。
で、これ、例えば YouTube にしても、Snow にしても、その全部いろんなゲームでも何でも、Facebook でも何でも、その、全部 AI を進化させてるんですよ。人間たちが。
はい。
で、例えば YouTube に、10分の動画あげます。いろんな動画、言葉喋ってる動画あげます。
はい、
この10分の喋ってる動画、いろんな映像を、はい、AI が全部認識するための教材みたいなものになるんですよ。
そう、
一個一個がもう全てが。で、処理速度が異様に速いから、だからもうずっと進化し続けてるだけなんですよ。
はい、
で、これが、何でしたっけ ?2040 年、シンギュラリティでしたっけ、
うん、
得意点になるみたいな。
はい、
多分もう、超えそうみたいな。話が出てて、人類よりも。
早まる。負け
で、はい。はい。だから、まあ、永遠に人間は、
はい、
AI を、無料で進化させ続けてるというか。
はい、そうだよね。はい、だって YouTube ってあれですもんね。AI で殺すとか自殺っていうワードを言うと、規制されちゃうから、うん、みんな今 P 入れて。
そうですね。
ツイッターもそうですよね、確か。
うん。うんうん、いろんなことが多分規制されてるのは多分そういう AI が進化してるからやと思うんですよね。
うん、
だからもう常に進化してますね。
はいですね、
ネットポリスいらないんだね、うん、じゃあ今。昔は、ほら、2ちゃんとかをネットポリスってアルバイトあって、
はい、
そう人が手動で見るんですよ。
へ
ぇ、通告あったら、ここ24時監視して、はい、でこの人の IT、はい、IP をこう調べて、
はい、
警察に届けるみたいな。
はい、
なんかそういうのあったけど、今は、ね、AI でできちゃう。
この間も何でしたっけ、なんかツイッター上の、うん、匿名の人が、誰かを中傷したっつって、
はい、
その匿名先を、サイバーなポリスですか、
うん、
本物の、
うん、
が調べて、はい、裁判するみたいな話、
うん、
だったんですけど、はい、まあ、今、匿名で何もでも喋れる時代じゃないですか。
はい、
これが、今はその警察使ってるけど、
はい、
AI さえ使えれば、
うん、
全然匿名でも何でも、変えられるってことじゃないですか。わかるってことじゃないですか。
うん、特定できちゃう。
そうそうそうそうそう。うん、だからまあ、リアルに嘘つけないっていう、うん、そのデバイスなしでも。
う
ん、なんか、あれっすね、
うん。
でもそれを管理してる側しか、その事実って知れないじゃないですか。
はい、そうですね。
やばいっすよね。
あ、じゃあ、だから操作できちゃうっていう。
そうそうそうそう。だから、
そのさっきドルさんが言ってた、うん、偉い人は、バレなくて、
う
ん、
そうそうそう。
その低級層の人だけバレていっちゃうみたいな、
うんうん、
庶民の人だけ。
二極化。
なんですけど、全員バレてるけど、バレないように上の人はできるっていう
ことですね。そういうこともできるかもしれないですねっていう。
これ、昔、今って AI が人類乗っ取るとか、めっちゃ言われてるじゃないですか。
うんうん、
これ実は、電卓ができた時代にも言われてたことで、自動計算機っていうのができた時に、マスコミが煽って、同じように、コンピューターが世界を乗っ取るみたいなんで、めちゃめちゃ煽って、その民間の人を不安にさせたっていう時があって、だからその今も僕ら結構いややばいんちゃうかみたいな言ってるけど、
うん、
真新しい技術すぎてそう思うだけで、うん、もしかしたらまだそんな大したことないんじゃないかなって、
うん、ね、そう、はい、AI って民間で言われてるものって計算機に過ぎないんだって、
はい、
だから全部予測して計算して答えを出してるだけで、
はい、
本当はその上層部の使ってる人の AI とは全く別物で、
はい、
なんかよく言うさ、ペッパーくんとかさ、シリとかさ、はい、あんなもの AI でも何でもなくて計算機なんだって、
は
い、だからそこの AI の今区別ラインっていうのがすごく曖昧にして出してるっていうのは、
はい、
企業的に AI っていうフレーズを使った方が売れるから、
うん、
うん、
AI 掃除機とか、
うん、
そういう風に言ってるけど、
はい、
でも全然レベルの低いものも言っちゃってるから、
はい、
ちょっとなんかね、それってちょっとどうなのみたいな思うけど、
それが人間の脳みそとリンクした時にそのシンギュラリティじゃないですけど、
うん、だから本当の AI ってそこなんじゃない、脳とつなげてさっき言った情報をガーって聴取して、
はい、
で、
はい、
感情までも理解できるようになった時に、初めてね、
はい。マトリックスの世界も一番初めにあの世界に入った時って、プラグつけて、
うん、
この世の、その格闘技とか、うん、その情報とかを全部一気に集約するんですよ。
うん、
歴史とかも全部パーって入れて、
うん、
ゲームスタートみたいな感じなんで、
はいはいはい、
そういう世界がもうそこまで来てるかもしれないっていう。
や、来るでしょう。
うん、まあ、でも、あれですよね。マトリックスで言うと、このレッドピル飲むのか、ブルーピルで終わるのかっていう。
はい。
だから、この、あの真実の薬を飲むのか、飲まないのかで、
はい。
あの、どうにかな、どっちかに行くっていう。
はい。
これがもう、目の前にあるかもしれないですよね、この薬が。
いや、思いますね、うん。で、僕らは選べるけど、選べない脳みそになってるみたいな。
うん。か、選ばないと、はい、あの、ついていけなくなるよっていう、今後。
ああ。形違うけど、稼がないと今、生きていけないですもんね。
うん、
だからそのビッグなスケールでそれを選ばされてるかもしれないですね、
うん、かもしれない、
はい、田舎暮らしか都会暮らしかみたいな、
うん、そうだね、
はい、
なんかさはあれあるじゃん波動って e スポーツ、はい、e スポーツでさ、
はい、
あの VR 使って手からバーンみたいな、
はい、
出して格闘ゲームみたいな、
うんうんうん、
あれをコンタクトレンズと脳のやつでやったらめっちゃ楽しそうだね
っ
ていう。単純に。
確かにそうですね。
軽量化やし。
そう。
困難もいらんしね。
そう。
はい、
へえ、確かに。
いくらデバイスつけてもさ、自分が飛び蹴りできるわけにもないしさ、うん、バク転してすごい技は送り出せるわけでもないから、
はい、
きっと多分その魔法系に行くんだと思うの。
はい、
ゲームだと。
はい、
やりたいよねって。
ああ。
それできたら、あの、体効く人めちゃくちゃ強くないですか？
絶対強い。ね、やばいですね。ナンバさんとかで。
ね、うん。ああ、ナンバ氏、あの、前回のね。
前回の。
ああ、確かに確かに。
すごそう。
飛んで避けそうやな。
はい。いや、それか、その脳みそにチップ、それこそ合わさったら、その、ちょっとハンデで、ちょっと筋肉の反応を遅らせるみたいな。うん、あの、電気信号で阻害して。
ビビって。
はい。みたいな。
フェイントもかけられるっていうこと
ですね。ピクピクピク、
うん。言いながら今、ドルさんめっちゃ機敏な動きしてた。はい。で、ここまでで今日は終わりにしたいと思います。あっという間でしたね。
はい。
はい、ありがとうございました。はい、公式ツイッター、インスタグラムがございますので、ぜひ、フォローよろしくお願いいたします。
はい、
それから、あの、メールアドレスが、club369podcast@gmail.com。がありますので、
はい、
概要欄からクリックして送れるようになってます。
はい。
はい、です、以上、白でも黒でもない知ることが大事だ。バイ田中学園ということで気になったらぜひご自身で調べてみてください。さようなら。
さようなら。
なら。